皆さんこんにちは。本日も始まりました、サクソフォン奏者中坪かなえの1、2、3歩のお時間です。約1ヶ月以上ぶりということで、もう本日収録日6月17日、とっても暑い日ですね。そんな暑いこの時にさらに熱い男を今日ゲストとして呼びました、
はい、
今日のゲストはですね、フルーティストであり指揮者であり、そして歌手でもあるんですかね三種の神器を持った熱い男、小中康平くんをお呼びしました
熱い男です。よろしくお願いします。いや久しぶりですね、このスタジオ僕はすっごい久しぶりなんですよ。
そうですよね、
すっごい久しぶり中坪に会うのも久しぶり
そうでしたかね。
そうそうそうそう、
いつぶりかあんまり把握してませんけど、把握してませんね
こんなねためで喋るような関係じゃないしね、
はい、今ちょっとテーブルで向かってこう喋り合ってるんですけど、なんか照れてしまうんで
恋人がこうあの初めてご飯食べる時のこうね感じね
そんないいもんだったらいいんです
よよくなかったですできたら横の方が良かったかなみた
いなというわけでこんな感じで、はい、小中康平くんと、私は、はい、高校の同級生ということで、
はい、
そしてあの大学卒業してからも演奏会でねご一緒したり
させていただきました、
しまして、で2人ともいい年になりまして
そう、
そして小中康平くんはもう大活躍でございまして、
全然全然そんなことないですよ。
最初に申し上げたように三種の神器持ってらっしゃいますから、うん、もう三打では知らない人はいないというぐらい、もちろんサンタ街にもね、いろいろ活動されてますけど、その辺も今日はお聞きしたいなと思います。はい、
中坪さんの4000分の1くらいの活躍ですから。はいはい。
ちょっと黙っててもらって。聞いたことにお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではまず、小中康平さん、あの、簡単にプロフィールを教えていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。僕はあの、フルートの指導と、歌の指導と、一生懸命、サンダーを中心にやらせてもらってて、特に高校生以下、高校生、中学生、小学生の子供たちに、教えることを普段からやってます。歌は三田少年少女合唱団の指導を主にやってて、まあ、時々、あの、演奏させていただいたりしてる感じです。よろしくお願いします。
私たち長い付き合いでありますけれども、
ですか、ね、
まあ、あんまりこう音楽の深い話とか、こう最初に質問するような内容とかをあんまり話したことがないので、
そうですね、今日も何聞かれるか全然知らないですからね
そうそう、さっき考えましたので
ここを切って汗だくになって何考えたかでもずっと戸川さんと楽しい話させてもらって
そうそう、もうね、集まると話が止まらないです
よ
ね。
そうそうそうなの、そうなんですよ。
じゃあ今日はちょっと落ち着いて
落ち着いていきましょうかという僕落ち着いてますよ、言ったって。
あ、本当ですか。もうなんか高校の時のあのテンションの高い感じがこう、自分の中に湧き上がるというか、
うん、そうね、
ひどい話もねいっぱいしましたけれども、
高校生って一番ひどいよねもう高校生教えてても思う、やっぱ高校生って一番ひどい、自分のその何やろ、いい面もやけど、うん、自分がこうなんかこうこだわりにしている部分とか、うん、あとはどうしようもないところとかっていうのが、うん、なんか一番アンバランスで、でかつこう突出するのが高校生時代になって最近思うよね、うん、
ああなるほど、
遅刻する癖がある人はねもう高校の時だったらもう絶対来えへんとか
してましたね、
そうそうそう、
遅刻ね、
約束守らんことはこう、うん、ほんまあれとかね、
あ、 約束、
あとこう、うん、尖ってる部分とかね、
ああ尖ってましたね、
そうそうそう、社会に対して反発持ってね、
はい、
もう全大人が悪いやつやと思ったりとかねそうそうそうそう、
もう私今日何も質問しなくていいんじゃないかなという
はいはい、
でもそうでしたね、私たち尖ってましたよね、割とね、
尖ってたと思いますきっと、うん、でも先生優しかったからね、
そうですね、北摂三田高校の先生方はね、
辻元先生はじめね、
本当に先生方のおかげで私たちはなんとか、うん、音楽の道へ進めたわけですけれども、
そうね、寛大な先生のおかげで
本当に、
受け止めていただいたおかげで、うん、やらせてもらってます
ということでですね、はい、小中康平君、音楽を始めたきっかけはということで最初フルートですもんね、
何やったっけ
なんでこう吹奏楽部に入ろうと思ったんですか。
吹奏楽入ろうと思ったのは、うん、自分の兄貴が、うんうん、チューバを吹いてて、で吹奏楽好きやってもうマニアックやって、うん、で自分はその吹奏楽やりたいっていうのがあったから、で僕リコーダーがめっちゃ好きやったから、うんうん、その縦笛吹きたいなっていうので、 吹奏楽に、まあ、そのまま入って、で、クラリネットやりたいっていう熱望をして。
あ、クラリネットをやったんですか？
そうそうそう。で、僕はなんかその学校は、エーデルワイスを歌って、小太鼓を叩くっていう試験があって、
うん、
で、僕はもうフルートになりたいっていう思いを一心に、こう、大きい声でもう、歌って、で、小太鼓はもう楽が読めへんから全然わからへんくって、
うん、
もう、てかもう、叩くものなんかになるつもりもないし、みたいな感じで、まあ、とにかく思いを込めて受けたら、フルートになったと。
へ
ぇ。いう、一番僕の人生の、一番なんでかわからへん。それがまあ今に至るっていうね。
それが上野台中学校ですよね。
そう、そうそうそう。すごかったですよ。
私とすごく似てます。私もサックスするつもりなんてなくて、ドラムがしたくて入ったもんですから。同じような感じですね。
今からドラムどうですか？
いや、もういいです。
ね、楽しい楽しい。
もう手も足も別々に動かないです。ということで、
口はよく動いてるけどって。
もうちょっと黙っててもらって。
はいはい、
音楽を始めたきっかけはそういうことだったんですね。
そうですね。
はい、お兄さんね、チューバ吹き、私もよく存じ上げてますけど。
そう、そうですね、うん。ありがとうございます。
今も吹かれてます？
吹いてますよ。
あ、そう。
いろいろあって、紆余曲折ありながらですけど、うんうん、今は、今もだからチューバ好きやけど、うんうん、僕はよく知らないんですけど、ジャズの、なんて言うんだろうね、そのちゃんと言ってあげられないのがいけないんですけど、うん、神戸のジャズストリートとかあるじゃないですか、
はいはい、
あれに、なんかチーム組んで出てるのがこうテレビに出たりとかしてますね。
テレビに、
うん、なんかニュースになるじゃないですか、神戸ジャズストリートありますっていうの、ブンブカブンブカブンブカブンブカみたいなんで、でスーザホン担いで、うんうん、やったりして、
一番目立つ人ですね。
そう、
うん、
なんかこの間も三田市吹奏楽団の、うん、僕はあの一方的にしか存じ上げないんですけど、うん、なんかあの指揮者の方がクラリネット奏者でジャズも吹ける方でっていう方となんか一緒になって、なんか川を下る船のところで何人かで吹いたでっていう、なんともよくわからん動画が送られてきて、
いやいや、
面白い生活、チューバライフを、
いいですね、
今もずっと、うん、やってる。
あ、素敵なお兄様で、
うん、面白い、変わった兄貴です、
ね、男4兄弟ですもんね、小中君は。
そうそう、懐かしいの、聞いてるかな。みんな聞いてるかな。
小中君3男ですか？
僕3男。
あ、3男。
僕3男です。そう、中坪は？
私は妹が1人2つ下にいます。
そうね、最近こうアレルギーをちゃんと調べた妹ね。
そうです。
そう
このままでは脱線してしまいます。
はい、その辺くらいで。
ということは、その4兄弟音楽をしてるのはそのチューバのお兄さんと小中君だけ。
そう、うんうん、仕事にしてるのは僕だけだけど。
あ、
そう
素晴らしい。
そんなことない、あなたも仕事にしてる。
ありがとうございます。
すごいと思う。よく生き残ってるよね。僕たちね、
なんとかね、しがみついてね。
そうしがみついて。そう
そうです、そうです。
もう本当、あと香りだけでやらせてもらってって感じでね。はい。
で、その上野台で次進学したのが私と同じ北摂三田高校ということで。
そうです。
3年間ともに熱いね、吹奏楽時代過ごしましたね。
熱かったね。
なんか思い出に残ったことはありますか？
すごい久しぶりに思い出す、その高校の吹奏楽の話って。
あ、そうですか。
そう、なんか今日中坪って呼び捨てにしたら怒られるんですかね。中坪さんと、ね、このファンの人に怒られますもんね。すいません、訂正させていただいて、中坪さん と、今日収録するっていうので、そもそも久しぶりに会うっていうんで、うん、でやっぱ思い出すよね、あの時のっていう話で、うん、
いろいろね。
そうそう、でも結局思い出すのは、うん、その、まあ、ええ話はもちろんね、
そうですね、たくさんありますけど、
月並みにありますけれども、うん、やっぱこうテスト期間中にテスト、うん、勉強するのが嫌やから、うん、放課後に勉強するとかって嘘を言って、うん、音楽室行ったら同じ思いを持った僕とか中坪さんとか、うん、あともう数名が集まり、はい、なんかよくわからん話をね、だらだら。高校生って何のテーマもないのに永遠と喋り続けられますよね、
う
ん
うん、そうですね、本当にそうですね。
そうだから、何ってわけじゃないっていう、
うんうん、
だるいから始まって。
まあ、新学校でしたからね。ちょっと勉強についていけない私どもはね、ちょっと辛いものがありましたね。
そう、底辺層って、まあまあ、僕はほんまってどう底辺、中坪さんそう言いながら、まあまあまあまあ、
全然勉強してなくて。私と小 中くんはやっぱり音楽家って、まあ、よく言えばこの社会性のなさというか、協調、ある意味協調性のなさとかが出て、なかなか勉強についていけず、まあ、音楽に没頭していた日々やったなと。
俺はちゃうって誰か言ってそう。私はちゃうでって。
あ、もちろん音楽家ってね、勉強家の方もほとんどがそうですけど。
私たちはって言っていいんかしらないけど、は、ちょっとついていかれへんかったんで、
そうですね、
そこでよう喋ってね。
そうでした。
その喋る時間を単語覚えるとか、それはね、もうちょっとしてすごかっただろうとは今では思うけど、
ね、先生方に迷惑かけてね、
かけましたよね、かけたかけた。大体そのみんな賢すぎるね、
むちゃくちゃ賢い
当時、今もそうかもしれないけど ね、そうそう、僕のクラス覚えてるもんだって、世界史の平均点90点の時があって、平均点じゃないですよね、どう考えてもね。
すごい、
まあ、僕その時に14点取ったからね、うん、
それはひどい。
点数のところこう三つ折りとかいうレベルじゃないの、ぐしゃーぐしゃー、テストの用紙ありましたっけみたいな、こう答え合わせしてるときね、今日みんな見てるのに、あのテスト用紙で僕だけ教科書を置いてるっていうで、ボーっと聞いてるだけっていうね。
似たようなもんです私も。
そうそうそう、で高校ってちょっとね、僕は結構谷だったんで、そういう意味じゃ
私もそうでしたね。そうです、
だから高校の時って思い出すっていうとね、うん、なんかこうあれやね、
まあ、いい思い出もありつつちょっと苦しかった日々も思い出されますよね。
そうそうそうそうそう、みんな真面目やったもんだって。
真面目でしかも性格も良くてっていう人が多くなかったですか？
そうね、そうかもしれないね。本当僕の友達も賢くて、僕がじゃない、僕の友達が賢くて、ルイは友を呼ぶやったらよかったのに、僕だけ賢くなくてみんな賢く。
本当そうでした。
で一緒に食べた友達が覚えてるわ、なんか給食、じゃあお弁当や、お弁当食べて、うん、で科学雑誌があるでしょ、
はい、
名前忘れた、もう名前も忘れた、うん、そういう有名な科学雑誌があって、はい、今日のその科学雑誌の記事見たって言って、そこから会話
が始め
た。ほんならもう一人の友達が見た見た、なんとかかんとかの公式が発見されて、これから高校なるらしいねみたいな、そういうなんかドラえもんの出来すぎくんリアルトークみたいな、リアル出来すぎくんみたいな。
あ、そうですか。
ああもう
それはすごい。あ、小中くんだって文産分散でしたよね。
そうそう。
そうでした。
分散というのがあってね、国公立を目指すというのが、うんうん、まあ一応
ちょっとレベルの高いクラスですよね。
そうそうそうそうそうそう。
すごいなそれは。
いやー大変でしたけどね。ちゃんとお二人とも動物病院のお医者さんと、どこかの国立病院のお医者さん今なってますからね。
素晴らしい。
聞いてるかな石本君と。ね、ほんま。
まあ私たちにはね、音楽という武器がありますから。
そうですそうです。
そっちで頑張らないとどうしようもないという。
そこでは輝けへんかったけどねっていうね。
こっちで
今も輝いてるかは知らんけど。
輝いてますよ。
そうやそうや、中坪さんも輝いてるわ。この間も万博でね、作戦争して、
ああそうでしたそうでした、
見た見た、
万博でしたっけ、
あちゃうわ、
万博ではないですね、競馬場です。
あそう競馬場、そうそうそうそう、
阪神競馬場で ね演奏させてもらって、
そうそうそう、見てますよ、チェックしてますよ、
ありがとうございます、嬉しいことです、
活躍してるわと思って。
そうそう、今日小中くんの回ですか？
あそうでした。
小中くんのいいとこいっぱいね今日は喋りましょう。嬉しいことですけども。
追い返していこうね。はい、
じゃあ小中くん、今の活動内容といいますか、
はい、
もう私にしたらこう三田少年少女合唱団の活躍も素晴らしいですし、
おかげさまです本当に。
どうですか最近は？
今初めての海外渡航が実は近づいてて、ちょうど2週間後に控えてるんですよ。でエストニアとフィンランドに行くことが決まってて、
すごい、
全員じゃないんですけどね、うんうん、有志、8人とあと卒業生の子が2人入って、うんうん、合計10人の子どもたちを引き連れて、うん、で和歌山児童合唱団のその、うん、海外遠征に、まあ、乗せていただいてっていうんで、やってますよ今。エストニア語の曲をもう10曲くらい演奏と、
エストニア語ってあるんですね。
ありますあります。でもうそれを練習して、で今合同演奏してみたいなんで、そうだから今キャリーケースはどれにしようだとか、
旅行の準備もね、
そうそう、何のシャツを着ようだとか、ね、そうそうそうそう、
やっぱねお子さん方を連れていくっていう、こう責任感もありますもんね。
もともとはね僕一人で気楽に行くつもりだったんですよ。
あそうなんですか。
そうそう、うん、なんかねあるんです、そのこれはこれで話すの長いですけど、その5年に1回、うん、エストニアで開かれる歌の 踊りの祭典っていうのがあって、うん、でそれは もう国を挙げての大きなイベント、でそこにこうあの、和歌山の児童合唱団が参加するから、うん、あの見てみないかということで、うん、まあ、もうそんな機会ないから行ってきなさいよっちゅうんで、うん、行こうってなって、
はい、
で私も行きたいって言って妻が言い出して、
お
お、じゃあ行こうじゃないかとなり、もうこんな機会ないから息子も連れてこうやとなり、
お、
僕と息子と妻と3人で行くだけの話やったのが、
うん、
もうあの子供たちも連れて行けるようになったからおいでよと言われ、
うんうん、
だんだ ん, なんか、ね、一人の気楽旅が夫婦 の,、ね、あの新婚旅行になったと思ったら家族旅行になりと思ったら急に子供連れてくってなった途端にもうなんかこのストレスじゃなくてプレッシャーがキューッとかかって
急にしもう大仕事になりますもんね。
そうそうそう、大仕事大仕事、まあ、楽しいんやけど結果的に、ね、まだ行ってないけど、
うんうん、
それが今忙しいかなって感じですね、
うん、
はい、いろいろおかげさまで、はい、ハニーフェムさんにもいろいろね講演いただいたりして、うん、はい、やっております。本当に
じゃあその曲の練習をしてるということですか今。
その曲も練習してるし、うん、曲の練習はもう本当僕らもそうやけどやっぱりあれじゃない、並行じゃない、
うん、
あのとりあえず目の前の曲もやけど、
うん、
あの今度のとか今度の子供たちの、ね、まあね、まあ、中園さんにもなればもうあと5分後に本番でも余裕でしょうけど
今日来なかったのかいですかちょっと勘弁してもらって
楽譜なくてもテラテラってねいけるでしょうけど、
うん、
いやもう子供たちは時間がかかるから、
うん、
そうそう、なんでもういろいろです。だから先の演奏に向けてもちろん海外遠征の曲もあれば、今度夏に、宝塚の国際室内合唱コンクールを受けることになったのでその曲の練習とか、
うんうん、
あとねそこのコンクールに出演するって言ってたドイツの合唱団が、隣町のサンダだから行ってみたいっていうので来てくれるというのであの合唱祭開くからっていうのでそのイベントとか、うんうん、でまたその万博も出させてもらえるんですよ。
おお、素晴らしい。
ご縁があって、
うん、
であったりとか卒業演奏会があったりで今度芸文のね、あの佐渡豊さんが指揮するブルックナー、はい、あのなんかとてつもなく暗い中級曲をやらないといけなかったりあの三田市に住んでる藤原勝正君っていうね、うん、あのチェリストの彼が、運営しているオーケストラの演奏に、うん、あのフォーレのレクエム演奏するとか、なんかこう無数に続いていくじゃないですか。
すごい。
そうするともうはねもう毎回の練習で少しずつ少しずつ、うん、あの小出し小出しの幕の内弁当みたいな練習を楽しくやってるとそんな感じですね
まあそういう練習って一人でも大変なのに、うん、こう子供さんと、ね、一緒にするってもうすごい先生としては負担ですね、
うん、
なかなか
楽しい楽しい楽しい
楽しい
楽しい、うん、楽しい毎週土曜日で若返しもろてます
あ、やっぱそうですよね。若い人と一緒にすると
そう
パワーめちゃくちゃもらいますね。
私たちねレッスン業がもちろん多いからね、
うん、そうですね。
そうそうそう、やっぱ子供という人をレッスンすると大変やけど、
うん、
ちょっと若くなりますよね。
そうですね、本当ね。
そうそうそう、
なんか自分たちには持ってない熱量とか、
あるあるある、
こうエネルギーとか、
あるある、
この私たちよりも前向きで、
そうそう、
こう何かやってやろうっていうのがありますよね。
そうそう、
あれね、
もう子供より前向きになろうと思うとね、
うん、
あの
確かに
そうそうそう、それはあのこういう感じになってきますよねでも楽しく行こうぜってなもんでね細かいことは後で考えようみたいな感じになっちゃいますよね。
そうだから小中君はやっぱお子さんをねたくさん指導させてらっしゃるから、今日はあの後進の育成とかどうやってお考えなんかなって
考えてないですよね。後進の育成だなってただただ楽しいからやってるだけから、
ね、もうそうやって思ってしてらっしゃるのが、まあ、まず一番大切なことですかね。
楽しい楽しい楽しい楽しいよ
語彙力が
だって子供って褒めたらなんかニヤッとするじゃない、
うん、嬉しそうには、ね、されますね。
もうあれが可愛いよね。
可愛い、
そうそうそう、
あの素直さってやっぱ大事やなって
そう
あの時思いますね。
大人になればね、
うん、
こうだんだんねなくなってきますから素直にならなあかんなと。
そうですね、褒められても素直に受け止められないという、
あ、そうそうそうそうそうそうそうだいぶコロナがね、まあ、明けて久しいですけど、
うん、
そのコロナ世代というかコロナの時には入ってこなかった子どもたちが、
うんうん、
今だいぶあの2年目3年目に突入してきているので、うんうん、今は、まあ、フルートの生徒もそうだけど小学生がね結構あのフルートの方は特にだけどフル、小学生の子たちがすごくこう生き生きとし始めてる感じがしますね。
うん、
中学生の子たちはもうそれこそコロナ世代の時に出会わなかった った子たちなので、ごそっといないんですけど、みんなそれぞれ、まあ、無口な子もいるし、ね、ずっと喋ってハイオフケアっていう子もいるしそうそうそうそう。
え、じゃあちなみに今少年少女合唱団は皆さん何人いらっしゃるんですか？
今ね76人です。
お、すごい。76
人になりました。もうおかげさまでありがたいことで。
年齢層っていうのは
年長さんから高校3年生まで、
はい、ああなるほど。76、すごい。そう
で、最近入った年長さんがね、あの僕あのっていうか4年生までと高校生より上の子たちで練習するので、う
ん
う
ん、分けてるんですね。
そうそう、さすがに分けないとちょっと収集つかないのでっていうのと、うん、まあやるレベルとかね、つけてあげる力が変わってくるから、うん、もう小さい子たち4年生までの子たちの練習なら一番前に僕は年長さんを置くっていう、ちょっとこれ僕のやり方なんですけど、そう。ほんならね、あの今年入った年長さんの子で、あの喋っている時と喋ったらあかん時がまだ分からへん子がおるね、
うんうんうん、
まだ入って1ヶ月とかやから、うん、ずっと喋ってる、うん、で次のあんね簡単簡単ねこれはとか、じゃあこれはあ先生これさとか言ってね、
だいたい
大概妨害されてます
かわいいですね。
で去年までずっとその役でうるさかった男の子がいるんだけど、うんうん、その子が1年生になってちょっとね、あの列が少し向くんですよ、うん、ほんならね、あの面白いもんで静かなんですねこれね。あ、そうそうそうそう、社会を見ますよ
こう、そうですね、
そうそう、うんうん、いくら小さい子供とはいえ自分より小さい子が一人でも一学年でもあれば、やっぱ大人になるというか、うんうん、まあ、お姉さんお兄さんになるというか
ね。
そう、
私もちょっと少なからずこう中学生とかね、ダンスレッスンしてると1年経つとこう別人のように大人になっていく姿を見ると、あ、もうこういうレッスン妙理に尽きるなって思いますよね。
勝坪さんのもレッスンなんかもうすっごい、もう子
供が
伸びて伸びて大評判ですからね、うん、どこの中学校で指導行ってもサックス大ですかと中坪先生、はあよかいいねってなもんでね、そうです、本当にどこ行っても中坪先生、
許可なかく
ですよ本当に、
うん、でもそういう成長見れるのは嬉しいですね。
そう、嬉しいね。で結局成長していくのを見れるから、うん、多分楽しいやろ
う
ね、
うんうんうん、
でこうなっていくんちゃうかみたいなね。
やっぱそれ列によってこう自分はあちょっと大人になったっていう自覚も出てくるんですかね。
そうそうそう、そうだと思う。で4年生までだから、うん、4年生が言うたら一番上になる時間があるわけなので、
うんうん、
そうすると4年生がものすごくリーダーシップを発揮できるんですよね、
うんうん、
面白くて、
うんうん、
これがまた年長からあの、月に1回は全学年で練習するっていうのがあるんだけど、うんうん、そうこう分かれて練習してた4年生はなんかもうあれがこうだこうだこうしようあしようこうしたらいいんじゃないかとかって言うんだけど、
うんうん、
上の子たちが来ると途端にかわいいにゃーってなるの
ね、うんうん、いやもう分かりますね、
にゃにゃみたいな、ね、感じになって、
大人もそうですよね結局ね、自分よりできる人がいて頼っちゃうとね、ふにゃふにゃになっちゃいますけど、
そうそう、でもそういう意味じゃやっぱり多世代で関わる方が人間らしくなるんかな、うんうん、思いますよね。
いや、いい話聞けてます今日。
なるね、それ各家族よりかはやっぱ3世代で暮らした方がええんじゃないですかね
それはそれに苦労がありますけどいろいろあると思いますけど
そうですよね、同じ屋根は大変ですもんね。
そうですね、
長友さんもね結婚して1年でいろいろとご苦労もあるでしょうから、
ね、人と暮らすっていうのは、
そう、人と暮らすというのは大変ですかやっぱり。
もちろんいいこともありますし、
ね、いいこといっぱい、ね、
まあ、私のこう座右の銘が、はい、の得れば失う、失えば得れるという座右の銘ですから、
得れば
失えば
得れる、あ、どんどん変わっていくってことですね、
まあ、要は結婚したら得るものもあるし失うものもあるしとか、
ね、うんうんうん、
もうやめましょう
この話え、この話であと3時間くらい喋れそうですけど
一生喋ってられますもんね戸川さんがちょっと不安そうな顔をされてますけど、
すみません、僕全体像見てないで、あのうまくコントロールしてください
なかなか小中公平のコントロールは大変ですけど
僕あの目の前に時計がないから
そうですね、
そうそうそう、今の分立てとかねその辺が全く計画性がなく喋ってるんで、
はい、あ、じゃあご容赦を、次の話を、
はい、
まあ、今はちょっと、まあ、ご指導のお話でしたけども、はい、まあ、フルーティストとして、
はい、
今は、演奏の活動はどんな感じでしょう。
ね、もう本当それは恥ずかしい話ですけど、もう本当に年1回2回とかですよ。で、あのこの間でも6月の頭に里の根ホールの、うん、 あの企画でお出かけミュージアムっていう本番に出させていただいたので、あのなんかそこがちょっと今は軸になってるかなっていう感じですよね。
なんか定期的にされてますよね、あのコンサートシリーズ。
そうなんです。あれはね、あの神尾真由子さんっていうスタッフの方が企画された企画で、その企画がすごくいい企画だと僕は思ってて、で実際あのなんていうかな、お客さんがたくさんやっぱり集客でちゃんとこう目標を達するんですよね。
すごい、うんうん、それは素晴らしい。
そうそう、だからこの間もね、僕ちょっといろいろ忙しくてあんまりお客さん呼べなくて申し訳なかったんですけど、でもね満席。
あ、そうですか、うん、
すごかったすごかった。だからやっぱ企画がね当たってるっていう、その企画考えられるのがすごいなと思うね。
本当そうですよね。演奏会ってやったら終わりじゃないですからね。
そう、やっぱ人来てもらわないことにはね、うん、
本当に
またやらなきゃね、僕たちもね
あの最後に一緒に演奏したのってあれ2000ブートンじゃないですよ、あの松原くんと。
あれ楽しかった、
ゴーダさんと4人で、
ね、コロナ禍中の。
そうです、
そうカルメン吹いて最後フラジオうまくいかへんかったやつ
なんでそんなまた傷をえぐられるっていうい
や、かっこよかったですよ、これがまた、ま
あね、小中君と一緒にした演奏会、あれ2000何でしょう、22年でしだったような気がします。の9月ぐらいに、
うん、9月の終わりにやった気がします。
で作曲家のサンダお住まいの合田佳代子さんと。
そうそう、あれ面白かったよね。
面白かったですね、まあ、先生のね作曲と編曲された曲を私たちが演奏させてもらうという、うん、
そうそうそう、まあ、だからよっぽど僕の場合は演奏することばっかりだ、指導することばっかりだから、うん、まあ、演奏で呼ばれるってことはもう本当になかなかないというか、まあ、自分もなんだろう、こう間口を開けてないから、うん、演奏しますから呼んでくださいって言ってないので、うん、だけど そんな中でも声かけてくださるあの、ね、里野さんであったりとか、で、あとはやっぱりその演奏家であることを忘れないようにはしたいから、うん、いや僕なんかねラジオでね、それこそ、はい、あの法政っていうじゃないですか、法政さん、山崎法政さん、
山崎法政さん、はい、
が何かのラジオで、うん、その落語を一席一人でやるっていうのが、
うんうんうん、
2年に1回はやるって言ってたかな、うん、ちょっと忘れて1年か忘れて、でもそれはなんか嫌なんですって、すごくだって嫌じゃないですか、一人で全部って言って。
そうですね、
そうそう、うん、辛い思いをするっていうか、うん、評価も受けるとか、僕どっちかというとテレビ出る方があの多いし、
いや、
落語やってるってことはあんま知られてないかもしれへんからっていうので、うん、でも一回はやっぱり嫌やと思うことをちゃんとやっておきたい、うん、なぜなら僕は落語家だからっていうのをラジオでやってたことがあって、
うん、
あ、かっこいいと思って、うん、だから自分もその気持ち合わせたらあかんなと思って、うん、年に一回はクラシックのコンサートを自分でちゃんと企画してやろうと、うん、いうふうに思ってて、
はい、
で毎年だいたい2月くらいなんですけど、うんうん、そのワクワク音楽会っていうのを企画してて、
うん、
で来年の2月もあの仲間を集めて、ちょっと自分一人でやるのは、うん、先の話の後で言うのもなんですけど、ちょっと一人じゃしんどいんで、うんうん、あの皆さん友達集めるのと、うん、あとまあその子供の指導ばっかりやってる以上はちょっと若い子も、うんうん、あの世に出すっていうビビビビビビビ力になれるようにと思って、
いやいや、
そうやってます。で今度今年じゃなくて来年の2月の11日に、
うんうん、
里の根ホールで今回はフォーレっていう作曲家をフォーカスを当てて、
はい、
あのフォーレの作品をいっぱいやろうかなみたいな、なんかそんなことをやったりしてます。大体だから1年通してね、自分が企画してとかそんな感じですよね、
うんうんうん、
合唱団は本当呼ばれることが多いんですけど、
そうですね、
フルートはもう自分で考えて、うんうん、自分で組み立てて、
いやすごい、それがすごいことです。自分でこう企画して演奏会するってすごいエネルギーいることじゃないですか。
いや本当そうですよね、
もう私は一回するともうだいぶ何ヶ月か動けなくなるんですけど、
一緒
ですよね、
一緒もぬけの殻になるじゃない、
なります、なります、なんか燃え尽き症候群みたいになりますよね。
そうそうそう、3日4日前とかなんで考えてんだろうって思う、
ね、いや思いますもう演奏会当日まで毎日なんでこんなこと企画した
のって
思いますもん。
1週間3週間前くらいから毎日お腹が痛くなってね、
そう夢でね、なんかもう楽譜全然吹けへん夢しょっちゅう見てね、
だったら楽がないとかね、お客がおらんとかでも終わったら不思議、
うん、
なんかまたやろうと思うよね。
そうなんですよ ね、あれね、
不思議だから、まあ音楽好きなよね私たちはね、
うん、そうですね、
結局のところはね、うん、そうそう、だからしがみついてるっていうことなんじゃないかな。
まあ、私にしたら小中君ってその指導もたくさんしてて企画もして、うん、で自分でフルートも吹いてて、うん、まあ、全部その演奏家が憧れることを全てしてるなというふうに思ってますし、
うん、そうです
ね、あと何よりフルートの生徒さん方もコンクールでね、
う
ん、たくさん賞を取ってらっしゃってて、
あ
の私の知り合いのすごい有名なフルーティストさんが、あの小中浩平君って何者なのみたいな、
小中浩平です
たくさんもう後進の育成がすごいって聞いてて、あの人は何者なのって言って、私同級生なんですよってこう自慢したりしてます。
中坪さんに育てていただいて
もうやめて
そんなん言うたら中坪さんかってすごいです
やっぱもう思いで大丈夫大丈夫ありがとうございます。
でも指導のことに言えば、フルートの指導のことで言えば自分の先生がすごかったと思うなと思います、
うん、あ、そうですか。
そうそう、自分の師匠がね、うんうんうん、あのいい言葉があって、あの高校生にね、自分が高校生だった時に、うん、そのさっき言った尖りまくってたあの頃にレッスンを受けた時に、うん、お前もいずれ近いうちに指導をすると言ってくれはって、
うん、
ね、その指導中のはああいう、失礼しました、青より、あ、間違えた愛は青より入れて愛より青し、いや、失恋の誉れってあるじゃないですか。それだから師匠から出た生徒は師匠よりうまいっていうのが、うん、これが師匠冥利だし、本当にいい師匠はそうなんやっていう、あ、まあ、僕は残念ながら師匠よりはうまくなれなかったと思いますが、でも実際師匠も本当にもう本当にこうもう全国津々浦々の、ね、うん、生徒を輩出しているので、ね、やっぱでも先生も2年半前くらい亡くなられてしまったの で、
そうですか、
やっぱこう、なんだろうね、うん、面白いですよね。いつもその自分の生徒をまだ先生がご存命の時に自分の生徒を自分の師匠に送るでレッスンしていただくと、うん、本当にもう結局生きている間毎回何言うかわからないっていう、
うんうん、
そう、なんかこう想像ができないんですよ、何を言われるかって、
あ、
うんうんうん、自分の生徒にもだし自分にもだし、うんうん、でまあ飲みにも行くでしょ、
うんうん、
そうで飲みにも行くけど、なんかこう聞いたことない話をいつもされる。
それってすごいことですね。
面白かった、すごい人だなと思って、うん、
でね、
今でも、うん、
なんかどうしても、ね、ご年齢いかれるとインプットが止まってしまわれる方があ
、もうそんな人だけじゃないでしょうけどねっていう、
素晴らしい方って常にもう素晴らしい、ね、こう名誉がありながらもこうインプットして新しいことを取り入れてらっしゃる方が多いんで、
すごいよね、
それってやっぱ素晴らしいことだなって。
そう、だからいつもこう何考えてるかわからない、いい意味でね、
うん、
なんか新しいものを取り入れてる。僕はあの合唱団であのお世話になっているシング・ススムさんってサンダ の、 あの歴史、うん、世界的な彫刻家の方、
はい、
もう間もなく米寿ですけど、
あ、そうですか、う
ん、あの方とちょっといろいろ合唱団で絡んでコンサートした時も本当面白くって、うん、そう、あのアトリエに行かせていただいて打ち合わせをするけど、結局毎回なんか違うこと考えてる。
お、すごい。
シングさんの場合はシングさん自身がアーティストだから、
うんうん、
余計そうですよね。なんかこう、うんうんうん、あの僕はこう80になって初めて絵を描いたんだとか、
すごい、
とかね、そうそうそう、この間もあの久しぶりにお話しさせていただいてたら、なんか何だったかな、なんかアラブ諸島連合にある、はい、あの建築があって、
うんうん、
それをこうのなんていうか、まあ、今の僕たちから見ればただの階段みたいな、しかもその階段の先がないような建物のてっぺんに登れば、
はい、
その当時の人たちは天体を見れたっていうものがとても面白いと思って、はい、こういろいろ調べてとかっていう、なんかね、だからあれよね、そのこうさ考えません、なんかいい年になってきて、
はい、
こうなんやろインプットを止めないようにせなあかんなという、その、うん、ね、なんかちょっと分かってきた風になるじゃん
あのなんか学び体力がちょっと減ってきちゃうっていうかね、
そうそうそう、疲れるしね、日々、
あ、そうそう、本当に
生活に
もうこれでいいかって満足しそうになることもあるんですけど、
そうそうそう、
いや私たちまだまだ中堅っていうかひよっこですから、あの上の方から見たらね、
そうなんだよね、うん、そうそう、小さいことね、悩みで増えてくるやん。
そうですね、
そう、僕も今日最初ここ来た時にね、ダニに噛まれて困ってるとかね 戸川さんはジンマシンが出て困ってんねんとかね、そういうね生活の中で困る、そうなんだけどね。そ
う
そ
う、もこういう話もっとたくさんしたいですね。
したいですね。
もしよかったら次2回目来てくださいませ
時間がないということですね
いや、もう本当こういう音楽の熱い話ってなかなかこう思ってても話すことってなかなかないじゃないですか。
そうね、そうそう。
でそういう話を しだすとこう止まらなくなるっていう熱さをぜひこうリスナーの皆様にも聞いていただきたいなっていう気持ちもありますんで、
そうですね、
もしよかったらぜひ
ぜひこちらこそです、
2回目にお越しいただければと思います。
はい、ありがとうございます。
まだまだ話がつきませんし、はい、聞きたいことがまだ4つ5つありましたけれども
すいません、そうなんですね
いやいや、熱い話いただいてありがとうございます。ぜひ多分まだまだ皆様も小中くんのお話を聞きたいと思いますし、
ま
あ、のホームページっていうかそのインターネットで小中公平と検索しますと、もう無限にいろんな情報が出てくると思いますので、まあ、小中公平くんと、まあ、三田少年少女合唱団と
そう、ね、
ですね、はい、ぜひお調べいただいてあのファンになっていただければなと思います。
ありがとうございます。
では本日のゲストはフルーティスト、そして歌うフルーティストですねそして指揮者でもあります、は
い
はい、で素晴らしい指導者として小中公平くんをお迎えしました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今中坪かなえさんで検索したらもう山の無限のように出てきますよぜひ
ご検索をありがとうございます。
すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。すいません
では本日もサクソフォン奏者中坪かなえ 1,2,3 歩のお時間を楽しませていただきました。また来月ですね、第3金曜日、6月、7月の第3金曜日に放送いたしますので、その時はまた小中くんにお越しいただけるかわかりませんけれども、それまでお楽しみにしていただければと思います。はい、では、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。